はい、おはようございます。
はい、
ご起立いただきまして、正英賛美歌の543番です。罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。使徒信条を唱和いたします。賛美歌566番です。彼は天地の作り主、の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手破り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、
Thank you.
予福音書11章37節から44節。ルカによる福音書11章37節から44節。新約聖書130ページです。ルカによる福音書11章37節から44節をお読みします。イエスはこのように話しておられた時、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側をもお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の10分の1は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより10分の1の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。以上です。お祈りをいたします。天地の作り主であり、私たちの主なる神様、今朝は良いお天気を与えてくださり、こうしてあなたの愛する方々、大勢の方々と共にこの礼拝に集うことができました。ありがとうございます。どうぞ今日のこの礼拝をあなたが祝し、初めから終わりまで御霊によって導いてくださいますように。どうぞ体や心の健康を害しておられるもの、疲れを覚えているもの、それぞれ一人一人にあなたが望んでくださり、あなたの癒しと慰めと励ましとが与えられますように。どうぞあなたの御言葉によって、私たちが一日一日を平安と希望の中を歩むことができるように導いてください。今日は住野ひとみ先生と共に礼拝を持つことができますことを感謝いたします。先生が御言葉の取り次ぎをしてくださいます。どうぞその言葉を通してあなたの御心を知り、今週1週間歩んでいく力としてくださいますように、その働きを尊くあなたがお持ちください。今日から始まる1週間、健康を支えられて、また一歩一歩元気に歩むことができるように導いてください。感謝と願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌260番の B260 番 B です。
皆様と共に御言葉をいただきます。この箇所には私たちの信仰、特に外に現れない内側の面が清められるべきことが語られています。お読みいただいたのは44節までですが、54節までの内容を3つほど目を止めて皆様と見てまいりたいと思います。第一に、私の中にある神の愛を与えるということ。第二に、人に重荷を負わせるための御言葉ではないということ。第三に、主は真剣に私たちが立ち返ることを求めておられるということです。さて、今日の箇所で主イエスはあるパリサイ派の人の家に食事の招待を受けておいでになりました。食事の前には衛生というよりも宗教的な儀式として身を清めるといったことがされていたようですが、どこかで汚れた人や物に触れていないだろうか、そこで身を清めて食事に預かる、そういう意味があったようですが、主イエスはそのようになさらなかったので、パリサイ派の人は不審に思いますと、そこで主は彼に対して厳しく、あなた方は器の外側、見える部分をきれいにしているけれども自分の内側は汚いもので満ちているということを言われたのであります。パリサイ派というのは新約聖書に何度も出てくる、どちらかというと主イエスに対立するようなイメージを受けられると思うんですが、ユダヤ教の一派であります。主イエスの時代には民衆の中で大きな影響力を持っておりました。旧約聖書の律法を守ること、特に主を礼拝する安息日のことや断食をすること、宗教的な清めをすることなどを強調して、自分も厳格に守り人にも守らせるという、そういった生活をしておりました。パリサイというのは律法を守らない人たちから自分を分離するといった意味があるようですが、清い生活を求めていた、そういう人たちであります。かつてのパウロもパリサイ派であったと言われていますので、すべてのパリサイ派の人が主に対立しているというわけではないのですけれども、真実な信仰を求めることがあまりにも行き過ぎて、また主に逆らう思いを持ってしまうということもあったようであるのです。さて、またこの後半のところにはパリサイ派と似たような立場にある律法の専門家という人が出てきます。律法学者と書いてある箇所もあるのですが、宗教的な法学者と言えるような人たちで、この神様の御言葉にはどんな意味があって、どう生活に適応していったらいいかということを研究しアドバイスをしていく、そういった人たちです。優れた学者は多くの弟子を持って議員なども務め、尊敬される地位にありました。さて、主イエスは最初に厳しいことを言われたのですけれども、彼らのパリサイ派の人の内側の信仰がどうであるかということを語られました。まず彼らが捧げ物をしている、その10分の1の捧げ物について言われています。彼 彼らは律法に従って大きなものだけではなくて小さな野菜やハーブに至るまでも十分の一をしっかりと測ってあるいはお金に換算して捧げるといったことをしていたようなのです。十分の一の捧げ物というのはアブラハムの時代にまで遡るのですが神様がくださったものの十分の一を感謝を持ってお捧げしお返ししていくそのようなものです。それはイスラエルの部族に分けられた時にさらにその捧げ物が用いられることになりました。イスラエルの十二部族のうち一つのレビ族といった部族は神様の礼拝の御用のために献身するそういう部族でありました。ですからレビ族は生活のための職業や土地を持つことを許されておりませんでした。彼らが支えられるために主は十分の一のものを神に捧げることによって彼らを養うそういうシステムを定められてまたそのことによってイスラエルが神に感謝し成長していくことを願われたのです。けれどもパリサイ派の人たちはしっかりとそれを守る中で心の中は神とまた弱い立場にある方への思いが薄れてきていたようでありました。そもそもどうして神様はこのようなことをおっしゃられたのか、主イエスはそれを問うておられます。私たちはいろんな信仰の技、教会の技を行っておりますけれども、またそのことも時に応じて、これは神様はこのように定めておられることからスタートしたのだ。それを思い返してみることが大切かもしれません。もし何かのプログラムをこなすことがいっぱいになって、みんなの心が騒いでいるならば、誰かがついていけないとするならば、何かもう一度原点に帰る必要があるのだと思います。新約聖書では十分の一を捧げなさいということは明確に記されていませんけれども、私たちはそれぞれに分に応じて捧げる、喜びから出る捧げ物をするようにと言われています。ですからそれはそれぞれに神様が示された通りにお捧げしていく、十分の一に区切らなくてもそれ以上でもそれ以下でも良いのだと神様は示してくださっております。さてこのような捧げ物が心を伴わないものであった、彼らはまた自分の名誉を求めるそういう人であったようです。どうしても上の立場で先生と呼ばれる中でもっとみんなの注目を浴びたい、ちやほやされたい、そのような気持ちが出てきてしまいました。彼らは主を礼拝する会堂においても上の立場の席に座ることを求めました。そこは今私が語っているような講談のような人と対面することができる場所、今日の神様の言葉はこれですと言って語ることができる、そういう目立つ場所であったようです。彼らはそういった礼拝の場で、また街道はいろんな人々の生活の欠かすことのできない場でありましたが、そこでみんなの尊敬を受けたい、広場でも うやうやしく挨拶をされたいということを願っていたのです。しかし彼らはただそれを求めるだけで人への愛を与えるということはありませんでした。私たちは神を知らないときに、あの人と比べて自分は少しはいい、あの人はダメだということを思って満足したり安心したりすることがありますが、そこには本当の平安が来ることはありません。人との比較には終わりがないものであります。しかし私たちが小さいものでありながら、罪を持ちながら、それでも神は私を救うために御子を送ってくださる、そのような私であるんだということを知るときに、自分を高く見せることはもう必要なくなります。神様だけが素晴らしいのだ、そして後に残る私たちはみんな神様の愛しておられる子供として大切な存在なのだと知ることができるようになります。パリサイ派の人たちはまた墓のようだとも主は言われました。汚れたものが納められている墓はそこに触れるということが忌み嫌われておったわけですが、墓には触れないように当時はお墓を白く塗っていたようですけれども、当然年月が過ぎると色あせてきて、うっかりそこに足を踏み入れてしまうということがあるのですけれども、そのようにパリサイ派の人たちはあなたたちと接する人を知らずに怪我していることがあるのだよと主は言われました。さてここまで言われてしまいますと、パリサイ派もまた私たち自身も、ああなんという自分の小ささだろうと落ち込んでしまいますけれども、主は恵みの言葉をくださっています。40と41節の言葉をお読みします。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。神がお作りになった人間のことをここでは器と表現しています。聖書には人間を器と言った場所が多くあるのですが、いずれの箇所でも私たちではなく私たちのうちに神の聖霊が来てくださり、私たちを清めてくださること、神様の愛が与えられて私たちはそれを表していくのだということが記されています。私たちは外の怪我や病気の時には当然病院に行くわけですけれども、心の奥底、魂が休みが必要な時に、変えていただかなくてはならない時には、私たちは本当に神様のもとに、私たちの内側を作られた神様のもとに帰る、そして作り変えてくださいと願うことが大切なのです。私たちの器の中にあるものを施しなさいと言われていますが、じゃあ私のうちには何があるのか、まず勇気を持ってみなくてはいけないのです。御言葉は自分の心を照らす光ですので、御言葉によって私たちはこの最初にお読みしたような いろんな小さい自分が見ることになります。何か差し上げると言っても私のうちには良いものが何もないんではないか。けれどもその自分の何もなさ、そして汚さというのを知るということはとても大切なことなのです。こんな自分でありますが、神様が愛してくださって私があなたをきれいに掃除してあげます、私があなたを生き返らせてあげますと言ってくださるのです。私たちの中にある私たち自身をあげるのではなくて、私たちはそこで主に受けた愛を自分の中から今度は隣の人に差し出していくのです。それはいろんな形をとって隣の人に愛が表されていくと思います。直接神様の言葉を語るということもあるでしょうが、悩みの中にある方と共に生きていく、笑顔を向ける、祈る、そういったこともまた愛を表すことであります。そして私たちの内側が清められて神様によって愛がいっぱいにされるときに、そこから生まれてくる行動は神様によって清いと神様の目に喜ばれるものとされていきます。私たちは器ですから、器を見せるのではなくて器に盛られた神様の救いと愛をぜひ隣の方にお伝えしていきたいと思います。ファリサイ派の人たちはなかなか自分の内側を目を留めることはしたくありませんでした。けれども主はそうではなくて、まず自分を顧みてみましょうと言ってくださっています。ファリサイ派の方のようにいろんなことに熱心で奉仕をされる、礼拝に出席される素晴らしいことだと思うのですが、それと同時に自分の内なる信仰はどうだろうかということも私たちは思うのです。御言葉にしばし耳を傾けて、ああ自分が間違っていたなということに気づかされたり、こんなに温かい神様の光があったんだということを知って平安になったりすることです。それによって私たちは内側から変えられていくクリスチャンとなります。さてパリサイ派の人々への言葉によってそばにいた一方の専門家もプライドを傷つけられて抗議をしました。先生、そんなことをおっしゃれば私たちも侮辱することになります。すると主は彼らについても不幸だ、あなたたちのそのような信仰は本当に不幸だと言われたのです。それは彼らが律法だけでなく律法を解釈した膨大な定めを作って人々に教えていたことです。それは普通の生活をしている人では守りきることができない決まりでしたが、彼らはそれを押し付け守れない人のことを地の民、天国に行けないずっと地にいるものだということを言って馬鹿にしていたのです。しかし彼ら自身が本当にそれを守れていたかどうかは分かりません。 彼らは聖書をネズミの書ではなく重荷として人々に与えていたのです。しかし主イエスは疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そういうお方としてこの世に来てくださった方です。それは決して聖書が必要ありませんということではないのですが、本当に神様の恵みを受けるために、自由を得るために御言葉を読むんですよ、私が御言葉そのものですよということを示してくださいました。聖書を読むことや礼拝は何々しなければならないということではなくて、まず神様の恵みがあって、それにお応えしたい、その応答として行っていくものであります。律法の専門家たちはまた昔の預言者たちの墓を建てていたと思います。旧約聖書の預言者たちは神のメッセージを真剣に取り継いでいきましたが、その厳しいメッセージのゆえに同胞のイスラエルの民から迫害されて殉教した人たちもおりました。しかしそのような預言者を私たちは敬っています、そうアピールしたいために律法の専門家たちはお墓を建てていったわけです。けれども彼らはこの預言者たちのように主イエスも逮捕し十字架につけようとしたのですから、その心はかつての先祖たちと同じものであったのです。主はこのことを通していつか会ったこともない預言者たちの墓を建てて満足しているのではなくて、今神様の声を語っている私の言葉を聞きなさい、本当に預言者を敬っているなら今悔い改めるべき時ではないかと問うておられるのです。そうでないならば神様はあなたたちがしていることをちゃんと見て、神のしもべたち、本当に傷や苦しみを受けたしもべたちをの報いをされるとここで語られています。彼らは御言葉の本当に重荷として人々に教え、また自分を守ってきたわけですが、そうではなくて天国に行く道の鍵を持っている、そのように一人一人に伝えていかなければいけない、イエス様のことを証しする、そのような書として彼らは聖書が与えられていたのですが、その読み方が彼らにはすることができませんでした。私たちは彼らへの言葉を通して、御言葉は自分への御言葉としてまず受け止めたいと思うのです。誰かの裁くために、ああ誰かに聞かせてやりたいと思って聞くのではなくて、自分へのお言葉として受け止める、そして誰かが主に従いたいと願うならば、その方のためにお助けする、そういうふうに御言葉を読むことができたらと思います。そして私たちはこの厳しい言葉を言われた主が果たして彼らを敵対しておられたのかというと、そうではないのです。私たちが間違った方向に進むときに、悪者になっても厳しい言葉をかけてくださる人、その人は本当に私たちを愛してくださっている方です。主イエスもまたどんなに このパリサイ派や律法学者たちに憎しみを受けても彼らに自分の内側を見せなければならないんだということを示すためにあえて厳しい言葉を語られました。不幸だと言われたのはああなんとかわいそうなという嘆き憐れみの言葉です。このままでは彼らは神様から離れてしまう、このままではいけないと主は思われたんです。御言葉によって私たちは苦しい弱い自分の姿を 見させられますけれども、その中でこそ主を知りその許しを受け取ることができます。私たちは恵みをいただいて主に従い成長させられたいと願いますが、それが私たちが器となって主の愛を伝えることから始まっていきます。私たちは今日のところからまた主がパリサイ派の人の家に食事のために行かれたように、自分がこれまで接することがなかった人のためにも心を用いる、そのチャレンジをいただきます。どうしても価値観が合わない人には一緒にいるのは難しいものですが、それでも食事を共にする関係というのは家族かもしれません。そして教会は神の家族ですから、私たちはみんな違いますが、まず教会の神の家族が受け入れ合えるように、あの方のことを愛せるようにと私たちは祈ってまいります。どうしても気が合う人とだけ隣に座ってお話ししたくなりますが、ぜひ一人でポツンとしている方がいないか、自分のことだけでなくて隣の方にも目を向ける私たちであれたらと思うのです。それは教会に限ったことではなくて、神が作られた全ての人を愛して永遠の命に生きるようにされたいと願っておりますので、これまで気に留めていなかったけれども、新聞で読んだ土地の人のこと、自分と異なる考えを持つ方のことも私たちは心に留めることができれば感謝です。なぜなら主が背いている時から私たちのところに来て私たちを愛してくださったから今があるわけです。主が語りかけてくださることに耳を傾けて今週も過ごすことができたらと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちは本当は土の器でありますけれども、何者かであるかのように自分を飾り、またよく見せようとしております。それは信仰においてもそのようなことがあることです。そして私たちは心が伴わずに神様に奉仕することもあることであります。どうぞそのような心が伴わない私たちをお許しください。しかしまた神様は私たちの心の内に入って私たちを本当に自由にし愛でいっぱいにしようと願っておられます。私たちの貧しければ貧しいほどその器の中にある神様の光が輝いて神様の栄光が表されることであります。そのことにこれからも感謝して私たちらしく用いられたいと願います。どうぞお導きください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。 アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の地位の方にお祈りいただくと思います。ご起立いただきまして、賛美歌2編、後ろの方、2編の195番です。
霊の親しい御交わりが、ここに集われたお一人お一人と共に、また集うことがかなわなかったお一人お一人と共に、今も後も常しえまで豊かにありますように。アーメン。アーメン。